ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、みなみです。
はい、ですね、今回は、ジャッキー・チェンのね、最新映画、はい、プロジェクト V を見ました。
プロジェクト V、はい。
なんか、プロジェクト A の予告だと、A の部分がひっくり返って V になるから、あ、続編なんだって思ったら、全く関係なくて、現代全然別のタイトルだったよね。
あ、そのままバンガードっていうタイトルで。
そう、バンガードっていう、なんか警備会社の、なんかそういう、もともとどういう意味なんだろう、バンガードって。
あの、守護とかそういった形じゃなかったでしたっけね、なんか。
ビレッジバンガードしか知らないんだけど、バンガードのバンガードと一緒だよね。
なんか守護者っていうのでバンガードっていうのを見たことがあるんですけれど、間違ってるかもしれないですね。なんか、よくわかんないですけど。
うんうん。まあ、とにかく警備会社の、名前がバンガードで、バンガードに勤める社員たちの話だったよね。
そうですね。ジャッキーメインではないですね。
ジャッキーがもう完全に、激しいアクションは若手に任せるっていう。
ああ。まあ、もともとはなんか、もう40代の頃から自分はもう動けなくなるから若い人に任せたいっていう話はずっとしてたんですよね。
うん。
で、そんな中ライジングドラゴンの時にアクション引退するみたいな話ちらっと出たじゃないですか。
もう60ぐらいになってたんじゃないかな。
あれが2012年ぐらいなんで、その時で、そうですね、58とか
6、
手前ですかね、還暦手前だったと思います。
なんかね、ジャッキー映画の解釈をね、揺るがす映画を見ちゃったんだよね。
え、何ですか？
それはね、シネウィンドでやってたジャンポール・ベルモント特集で、それでね、ムッシュとマドモアゼルっていうコメディアクションの映画見たら、あ、ジャッキーが今までやってたの全部これじゃんっていうね、なんか元ネタをね、そうやって指摘して、エツニールみたいな映画ファンのあり方はいかがなものかってずっと思ってたんだけど、まあそれというのもそういうことをする指摘することで、なんか、ガンとして監督とか表現者のオリジナリティを認めないぞっていうような態度がすごい気に入らなくて、そういう、自分はこの通り映画を見ていっぱい映画を知っているから、自分だってなんかちょっとボタンの掛け違いがあればこのぐらいできるんだみたいな思いが後ろに透けてる感じがすごい気持ち悪いんだよね。
ああ、確かに。
そう、だけど、ロッキーをずっと好きで見てたんだけど、ポール・ニューマン主演の傷だらけの栄光を見たら、おい、これ、スタローンやってるぞっていう。
なんか、でも、なんか、本当、表記はなんか、バルボアだったらしいですけど、なんか若干違うみたいな話もなんか出てましたよね。なんかで。
ロッキー・バルボアっつってね、字幕出てたよ。だから、でも、ボクシングでストーリーとか、なんか、割と近くて、主人公の名前までこんなに寄せてたら、もう、やってますって自分で言ってるようなもんじゃんっていうさ。
もともとでも、ロッキーは、何でしたっけ、チャックだかっていう、なんか選手の、なんか、を意識して書いたっていうのが、意識したっていうか、モデルにして書いたっていうのがあって、あれですよね、そのボクサーがスタローンを訴えたっていうのはありましたよね。俺の話をそのまま映画に仕上がってっていう。そう、
だから、混ぜた。
混ぜたんですかね。まあまあ、それもちょっとあれなんですけど、俺としてはあれなんですよね。ここ最近のジャッキー映画に対していろいろありまして。
まあ、それでね、ジャンポール・ベルモント見たら、ジャッキーがこれまでずっとやってたコメディアクションの、ジャッキーのね、その、センスとか、顔の表情とか、なんか、その、ひょうひょうとした感じとか、 もうそのまんまなんだよね。
ああ、確かに。
見たことある、ジャン・ポール・ベルモント。
若い時のは見てないですね。年取ってからの、それこそハーフアチャンスっていうので知ったんで、うん、俺は。
それね、まあ、俺、ムッシュとマドモアゼルしか、他のも見ようと思ってたんだけど、なんか時間合わなくて、一本しか見れなくて。でも、これ見たらね、あれ、ジャッキーは若い時これ見てきっとすごい大好きで、こういう風にしたいなっていうのがあったんだろうなっていう、なんか、本当に純粋な思いを感じたんだよね。
ああ。それこそ、結構プロジェクト A のシーンでも、有名ですけど、バスター・キートンのシーンをそのままっていうか、それを本格風にアレンジしたりっていうのは結構あるんで、
うん、
そういうので、やっぱ勉強した人なんだなとは思いますけど。
そうだね。だからね、あとね、トンボ見て、リュウジ見たら、長渕剛やってんなっていうのがね、
またすごいところついてきますね。
うん。
休止って。
そう。トンボ見たらね、だからね、ぜひ、ジャッキーファンの皆さん、で、決してね、俺は別にジャッキーをそれでね、パクリ野郎だとかつって、けなしたいわけじゃないんです。ジャッキーがね、若い時に映画を見て感動したその思いが、なんかすごいね、そのまま自分が主演にしたと、主演とか、制作とか、権力をこうね、自分が好きにできる権利を持った時に、あ、ジャン・ポール・ベルモントやりたいっていう思いがきっとあったんだろうなっていう、純粋な映画好きの思いをね、すごい感じることができるので、ぜひジャン・ポール・ベルモント作品をね、ちょっとご覧いただくといいと思うんですよね。
東京だとあれですね、コロナ明けに第2弾やるんですよね。
そうそうそうそう。いやーもう本当なんかも見たいのいっぱいあったのに、1本しか見れなかった。
あれがブルーレイであれ、ボックスでしか発売しないんですよね。単品しても多分5、6千すると思うんで、結構高いんです。
うん、絶対ボックスで買った方がいいよ。
レンタルとかやってくんないかなっていうのもちょっとあるんですけれど。
まあね、配信でもいいんだけどね。
ワンマンやってくれないかなっていうのが一番俺の中ではベストですから
。うんうん、そう、ワウワウでもいいしね。
そんな中、今回監督がね、スタンリー・トンっていう人なんですよ。
はいはいはい。プロジェクト V。どんな人なんですか？
スタンリー・トンはあれですね、ポリスストーリー3っていうので初めてジャッキー・チェンと組んで、で、そのポリスストーリー3の後に、あれ、レッドブロンクスを撮って、それがジャッキー・チェンの中でアメリカで大ヒットしたっていう、そっから結構何回か組んでるんですけれど、
うん、
なんか組めば組むほどアクションは派手になるんですけど、アクションがちょっと間延びするようなイメージがあるんですよね、このスタンリー・トンって。
なるほど。
でも、この人すごくて、これからやってもらうスタントを一回自分でやってみせるっていう人なんですよ。
あれだ、エンドロールに出てた人だ。
そうです、そうです。で、あれなんですね、ポリスストーリー3っていうので、結構危険なアクションで、ヘリコプターから、落ちて、動いてる列車の上に、肩から落ちるっていうシーンやったりとか、うんうん、それで本当に怪我したりする人なんですよね。
ああ、アクション監督だと思ってたら、監督とアクションと両方監督する人なんだ。
まあでも、結局、撮ってるのはジャッキー・チェンがメインなんですけれど、
うん、
ミシェール・キングっていたじゃないですか。最近だとミシェール・ヨーっていう名前になった、なりましたけど、うん、その人主演でプロジェクト S っていう映画撮ってたり、あと、
うん、
なぜか藤原紀香がスパイ役っていう映画で、スパイ N っていう作品撮ってたりもするんですけれど、両方ともハードアクションやってますね。
へぇ。
で、このジャッキー・チェンとスタンリー・トンってすごい俺思い出がありまして。
うん。
自分でお金か、バイトで、お金稼いで、初めて見ようとした、見た映画、見ようと思って、お金貯めた映画が、このジャッキー・チェンとスタンリー・トン監督のプロジェクト、ファイナルプロジェクトなんですよ。
お
ぉ。で、ファイナルプロジェクト見に行ったら、でも、2本立てで、どうでもいい、アーノルド・シュワルツネッガーの、なんか、ジングル・オー・ザ・ウェイっていう、なんか、クリスマス映画が最初になんか流れたんで、なんか、すごい台無しにされたんですけれど。
ほう、ファイナルプロジェクトは見たよ。水族館でサメに襲われそうになる映画だ。
そうです、そうです。だから、今回の映画ってなんか、全部スタンリー・トンの過去作とも関係してるんですよね。結局、まあ、最後の方でその、またサメが出てくるじゃないですか。
出てた。
サメも出てきますし、スタンリー・トンのこの一作前っていうのはカンフーヨガっていう映画なんですけれど、
うん、
カンフーヨガでもあれなんですよね、ジャッキーの後ろに虎が、あの車に虎が乗っててジャッキーが驚くっていうシーンがあって、
あ、本当？
それも結構クオリティの低いなんか虎が出てくるんですよね。
うん、今回はライオンがよく出てた。
ライオンでした、ライオン。
あ
れはカンフーヨガでも同じことやってるんですよね。
そうなんだ。
いや、それだけじゃなくてですね、ファイナルプロジェクトで、同じようになんか、キーマンになってた金持ちいるじゃないですか。
うん。全然覚えてない。
まあ、その人の娘がさらわれるどうのこうのっていう話で、
うん。
今回の、プロジェクト V って、話が進むじゃないですか。
うんうんうんうん。
ファイナルプロジェクトでも同じような立ち位置と同じ人が出てるんですよね。なんで、なんか、今まで撮ってきたもののセルフリメイクみたいな感じも結構多くて。
まあでも、そうは言っても、ストーリーは割と結構どうでもいいよな。
どうでもいいと思いますよ、なんか。
あ、なんか、うん、ワイルドスピードっぽいな、みたいな場面があったり。
それはカンフーヨガでもありましたね、なんか。
ああ。でもアクションがね、極めてなんか激しくてね、すごい、格闘も痛そうで、よかったじゃないですか。
オープニングの格闘シーンの時になんか唐辛子握って攻撃するとか、うん、あれプロジェクト A2 であったなとか。
ああ、レストランの場面ね。
はい、レストランの格闘もなんかシンポリスストーリーっていう映画で、似たような感じで格闘してたりとか。
うんうん。
そういうところもちょっとずつ、レベルアップしては撮ってるんですけれど、
うん、
やっぱいかんせんストーリーがっていうのがここ最近のジャッキー映画なんですよね。
うん、まあそうは言ってもね、ジャッキー映画でそんなストーリーで感動した覚えが記憶にないよ。
いや、俺はやっぱり香港国際警察っていうのがオールタイムベストに入れてるぐらい好きなんで。
お
お、あれはちゃんと
話デパートのやつ最初の方の。
いや、ですね、2005年か6年に日本公開された。
あ、そう。
バージョンで。あれが、アクションのバランスもストーリーのバランスも一番だと思ったんですけどね。なんかでも、ジャッキー自身が2009年ぐらいから、メインを香港から中国に変えたじゃないですか。
うん。
で、この数年間はやたらなんか中国資本動いてて、なんか、話的になんか気持ち悪いんですよね、なんか見てて。
うん、なんかね、ジャッキーはね、民主化にすごい反対して体制側についてるっつって、緊縮を、
いや、
すごい買ってるっつって、聞いたよ。
俺的でも擁護したいのはあれなんですよね。息子があれ、麻薬で捕まったじゃないですか。
あ、そうなんだ。
あれ、北京で捕まってるんですよね。
はぁ、あ。
なんで、いたし方なく今中国の犬なのかなっていう感じ。
なるほど。息子が死刑になってしまう。
なんですけれど、一応それでジャッキーがそっちの方で、ね、今、そっちの国策の映画に出てるっていうイメージなんですよね、俺の中で。
うん。
いろいろとでも調べると、あれなんですよね、2010年ぐらいから制作のなんか、国がやっぱり香港から中国っていう割合がやっぱ中国の方が多くなってるんですね、見てると。
おお。
ここ最近の、それこそ、なんですかね、魔法剣とかあったじゃないですか。
魔法剣あったね。
ナイト・オブ・シャウト、魔法剣とか、
うん、
あとさっき言ったカンフー・ヨガっていう作品とか完璧にも中国メインの作品になってましたね。
あははは。
中国の作品になるとすごい困ることがありまして、
うん。
もう20年前ぐらいですかね、DVD 出たての時に、ユンピョウの DVD を買ったんですよ。
うん。
そしたら、警察官が罠に仲間の罠にはめられて、子供と母親と奥さんを殺されて復讐するっていう映画があって、
うん。
オンザランっていう映画なんですけれど、それすごい好きで、うんうん、ビデオを何回も見直して、DVD が出たんで買ったんですけれど、DVD がアジア共通版って言って中国がメインの DVD なんですね。それが日本の字幕入ってるっていうので日本でも発売したんですけれど、
うん、
最後の最後にこの後、ユンピョが全員殺して、うん、どっかに逃げるっていうので終わるんですけれど、
うんうん、
この、なんか中国共通版見るとあれなんですよね。字幕が急に出てきて、この後、こいつは捕まって、なんか、投獄されましたみたいな字幕が急に出て終わるんですよね。
どういうこと？
今まで日本とか香港でそんな字幕入ってなくて、
うん、
中国でだから警察官とかをバカにするっていうのがやっぱダメなんで、なんか、インファナルアフェアってあったじゃないですか。
うん、
あれも一作目で、なんか最終的に潜入で、ヤクザが潜入してたっていう方が、生き残ったんですけれど、勝手になんか中国版だと字幕で、あれ、この後こいつは捕まりましたって字幕が出たっていう。なんか中国に行っちゃうと全体的にそういう風になっちゃうみたいなんですよ、ね。
今回の終わり方もすごかったよね。
すごかったですね。
新年みんなおめでとうみたいなさ。
あれは香港でもあるんですよ。
カメラ目線になってさ。
香港でも結構正月映画はああいう風に終わるんですけど。うん、
だから正月に公開すればよかったのになって思って。こんなゴールデンウィーク明けとかにさ、新年おめでとうって言われてもなんかなーみたいな。
でも俺がもっと気持ち悪いなと思ったのがあれなんですね。エンディングで襲撃って出る前に音楽流れてるのにブツッと切れるんですよね、この映画。
あ、そうだっけ。
これってなんかこの後になんかまた中国のあれがあったのかなっていう。日本で公開してるバージョンが何でしたっけ、香港で公開したバージョンだって書かれてるんですよね。なんで下手すると、なんか最後の最後に中国に関して一部なんか入ってたのかなっていう。
なるほど。
あと、CG じゃなかったんだっていうので、川のチェイスシーンがあったじゃないですか。
川のチェイスシーン。まあ、滝は CG じゃない、滝が。
滝は CG なんですけれど、うん、意外とあそこ、ちゃんと撮ってたんだなっていうのが最後の最後に分かって、ね、俺ちょっとあそこで泣いちゃったんですけれど。
あ、そう、でもね、流れは随分穏やかだった気がするな。
流れ随分穏やかですけど、それでもジャッキーちゃんと自分でやって、水上バイクから落ちて、45秒間なんか行方不明になったって書いてあったんですけれど、
うん、挟まれて動けなくなったんだっつってね。
あ、でもそういうところはまだちゃんとやってくれるんだっていうのにちょっと、
まあただその時の顔がさ、もう目がすごいちっちゃくてさ、髪の毛が濡れてさ、もう
この
顔はおじいちゃんだって思った。
いやー、なんかそこもちょっと泣けちゃって、
まあ元気なおじいちゃんだけどね、
ちゃんとでもそこはやってたんだなっていうところに感動しちゃって。
54年生まれだから俺より15上だな。まあ70前だね。
だけどあのシーンが実は台湾で撮ってたらしいんですけれど。
ああ。
あれなんですよね。なんかパンフレットには台湾で撮りましたっていうことが一切書いてなかったらしいんですよ、ね。
なるほど。
中国と台湾の問題で。
中国と台湾仲悪いからな。
で、それでなんか、それの情報が香港にも行って、なんか今本当に評判が悪いっていうか、この映画もなんかゴールデンラズベリー賞みたいな形で賞を取ったみたいな話が出てて。
ああ、そう、
ええ。
結構ね、まあそんなに心からなんか感動するとかないけど、見てて楽しい映画だったよね。
楽しい映画でしたね、なんか。
うん、
ただ、あれですね。なんだろう。じゃあ、おいとめいに進めるんであれば、これは進めないかなとは思いますね。もっとそれこそ見やすい、90年代ぐらいのその、ポリスストーリー3とか、ね、レッドブルンクスとかの方がまだ、ジャッキー好きになってくれるかなっていう感じはあります、
ね。
まあ、
ジャッキーはそんなに活躍しないしね。
つうか、見てて、なんか、ジャッキーが上司だとなんかあんまりその下につきたくないって感じの会社じゃないですか、なんか。
まあね、命がけの仕事だよ。
あれ、 誘拐されてるのに、同僚の誕生日祝いしてたりして、なんか嫌な会社じゃねえと思って。
そっか。敵がなんかさ、なんだこいつみたいな、何の人なのかよくわかんない人がごちゃごちゃいたよね。
そうですね、なんか。
女の警備員がさ、ハニートラップかけ仕掛けようとするじゃん。あの相手は何だったんだって思って。なんか武器を買うとか売るとか言ってたけど。
あんな交渉プールでやるんですかね、本当に。あんな人、周りで写真撮ってるところでそんな交渉するなよと思いながら見てましたけど。
あの写真の撮り方もひどいけどね。
そうですね、なんか。
釣り込みとか今厳しい世の中だよ。
そうですね、なんか、ああいう人だったら本当になんか切れて壊されそうな気もするんですけど、どう
やって。本当だよ。ねえ。
あと、ジャッキー映画、まあ、前回のその、ポリスストーリーリボンでもそうでしたけど、うん、割と未来的兵器好きですよね。
そうだね。うん。リボンはレーザーガン撃ってたもんね。
ジャッキー・チェンがもう20年前ぐらいに出した DVD で、マイスタントっていう、DVD が傑作なんですけれど、うん、今まで撮ってきたアクションをこう語るとか、うんうん、再現してみるっていうドキュメンタリーがありまして、
うん、
その中で自分はなんかいろいろ新聞とかいろいろ映像を見てこれは使えるなと思ったものを書き留めていつかこれを映画化にしようとしてるっていうんだけど言ってるんですよ。でもそうするとあまりにもお金がかかってしまうからどうやって安く撮るかとかを考えてるみたいな話もちょっとしてて、
ほう、
その結果が中国が今資本がいっぱい出るから言ってるのかなっていうのを。
なるほど。今回はホバーボードみたいな、なんか。
ありましたね。うん、なんか、あれはなんかリアル感が全くないっていうか。
あんなの、撃たれて終わりだよ。すごい標的になるよ。サバゲーやってる友達が、ターザンロープみたいなので上からバンバン撃つみたいなのやろうとすると、絶対すぐ撃たれるって言ってたよ。
あとなんか珍しいシーンでサイレンサーが熱で壊れるとかいうシーンとか、あんなの見たことないなっていうところもあって、ああいうところはすげえなと思ったんですけれど、
うん、
なんかそのシーンでもホバーボートみたいなのが出たんで、なんかこれはリアルなのか SF なのかがだんだんわかんなくなってくるっていうか。
そうだね。あとさ、敵にさ武器を撃ってさ米軍の空母をさ、攻撃しようとするでしょ。あの時なんかドローンと飛ばしてゆっくりゆっくりミサイル撃ってさ、なんだそれみたいな。もうあのタンカーの上からピューンって飛べばいいのにって思った
んで。そうです。あんななんかドローンなんか飛ばすことないですよね。
そうそう。なんか
精密さがきちんとしてればミサイル普通に撃てはいいのにっていう。
ねえ。
なかなかなんか変なシーンだなとは思いますけど、ね、うん、やっぱそれを見せますよね、多分ジャッキーって。
そうだね。
ポリスストーリーリボーンとかでもなんか変に空母とか、なんかアメコミ意識したような感じのシーンとかあったじゃないですか。
うんうん。
多分そっちの方にもちょっと興味はあるんだけれど、回ってこないんだろうな、アメリカからはっていう感じなんでしょうね、なんか。
なるほど。
なんかいろいろと考えたんですけれど。
はい。
で、それを見てるときにハッと思い出したんですけれど。小泉さん、あれ、エヴァって見ました？
エヴァ見たよ。
エヴァでも俺すごい一つ驚いたシーンがあるんですけれど。
エヴァラジオ撮ったじゃない。
エヴァは撮ってないですよ。
エヴァ、そっちのエヴァか。女のスパイ役、ヒットマンの方のエヴァ。
ヒットマンの方の。
エヴァンゲリオンじゃなくて。
AVA の方です。
うん。
あれで、小泉さん気づきませんでした？
なんでしょう。
主人公のお母さんやってる人。
うんうんうん。デヴィ夫人みたいな。
あれ、ジーナ・デイビスですよね。
嘘だ！あんなにデヴィ夫人みたいになっちゃった。
あれ、だから、ロングキス・グッドナイトの人だなと思って。
そうだね、ロングキス・グッドナイトがおばあちゃんになっちゃった。
なんか、あれ見たときに、ちょっとなんかさっきのジャッキー・チェンの話してるときに、ちょっと思い出して。
う
ん、
なるほど。ああ、そうか。
なんか。片や、ジャッキーは頑張ってるけど、うん、なんか、ジーナ・デイビスはこういう役で今やってんのかと思うと。 なんか、
ねえ、毒母みたいな役になっちゃった。
いや、でも、結構好きですね、エヴァも、エヴァで。
うん、エヴァ俺すごい好きだよ。今年の、今んとこベスト5に入ってるよ。
なんか、スパイもんかと思えば結構、内部でゴタゴタっていうのがすごいいいなと思って。
そうだね。
ジーナ・デイビスの旦那のレニー・ハーリーも今や中国に買われて中国の映画に撮ってますからね。
はい。
アメリカでも。なんか中国がこれからそういうのを買っていくんでしょうね。
そうだね。
それこそ、鬼滅の刃とか、うん、ああいうのもビジネスになるっていうのが分かってきてるから、なんかそういうのも撮られてくるのかなと思うと、なんか、うん、ちょっと、平常心で最終的に見ていいんだろうかっていう感じで見終わりましたね。うん、
鬼滅の刃が、アメリカで1位って、アメリカのランキングで1位なの？
いえ、あれはあれです。興行3日間の、成績で、うん、3日間の成績では1位取ったんですけど、1週間の成績ではあれですね、ジェイソン・ステイサムの、新作が1位になりました。
おー、でも3日間でも本当になんか限定的な外国映画で1位とかそういうことではないんだ。
あ、外国映画で取った記録、その3日間で稼いだ記録では1位で7億ぐらいって書いてありましたね。
うん、おー、あ、いや、アメリカで、興行してる外国映画で1位みたいなランキングでの1位だかと思った。
あ、3日間の収入高が1位、今まで外国映画の中で1位っていう。
すごいね。
ちなみにあれですよ、そのジェイソン・ステイサムの新作はあれですよ。
はい。
監督ガイ・リッチーですよ。
ガイ・リッチーか。あ、ジェントルメン、今日見てきたよ。
ああ。結構小泉さんがここ多分好きだろうなっていうシーンはありましたよね。けど。
ああ、あったあった。いや、良かったです。
あれでもボクサーじゃなくて空手だったらもっと良かったなと思ったんですけれど。
そう。俺は青帯だって言ってたところが良かったよ。
YouTube に上げるところも最高ですよね。
ああ、あれバカすぎるね。
バカすぎますし、それがエンディングになってるのも最高じゃないですか。ちなみに、そのジェイソン・ステイサムの新作は、あれですよ、リメイクですよ。
へぇ
ー。フランス映画のブルーレクイエムっていう、すごい地味ですけれど、かなり面白かった映画のリメイクなんで、すげえ楽しみにしてるんですけど。
そうなんだ。ガイ・リッチなんか乗ってんね。コロナ禍で。
そうですね。でも前回の俺は、コードネームアンクルはそうでもなかったんですけど。
ああ、あれはつまらなかった。
でもなんか、久しぶりになんかガイリッチでいいなと思いましたね。
そうだね。結構面白かった。何よりマシュー・マコノヒーがとっても良かった。
俺はあの人も、ヒュー・グラントも良かったですね。
そうだね。あれも良かったね。うんと、なんだっけ。悪者ばっかやってる。コリン・ファレルもすごい良かった。今まで見たコリン・ファレルで一番良かったんじゃないかっていうぐらい良かった。
ちなみにヒゲのボディーガードいたじゃないですか。
うん。
あの人あれですね、パシフィックリムの主人公の人ですよね。チャーリー・ハナム。キングアーサーでもガイ・リッチーと組んでたんで、
うん。
そのつながりでまた出たんだと思うんですけれど。
うんうんうん。
なんか、アクションとコメディのバランスもすごい良かったっていうか。
そう、コリン・ファレルはね、エヴァにも出てたもんね。
まさかエヴァで最初、ボスが殺しに来んのっていう感じはびっくりしましたけれど。なんか、コロナ禍ですけど、本当に劇場で見て良かったなと思う映画がいっぱいあって今いいですね。
そうだね。
来週には煽られもありますし。
煽られ楽しみだね。あと、ね、ミスターノーバディも面白そうだね。
ああ、面白そうですね、なんか。あれは、もう、あれなんですかね。アメリカでもう公開したんですかね、なんか。
そうなんだ。
今までなんか聞いたことないタイトルだなと思って、予告見たと。
そう、ゴジラがね、公開延期で、ブラックウィドウはいつになったら見れるのかな。
ちなみにゴジラは今やってるゴジラシンギュラポイントっていうのがすっげえ面白いです。
シングラポイント？
シングラポイントっていうテレビアニメでゴジラ今やってるんですけれど。
あ、そうなんだ。
ネットフリックスでは一周早く見れるっていうのをやってるんですけれど、すごい面白い。
ゴジラのアニメ。
ゴジラのアニメ。テイストとしてちょっと新ゴジラみたいな感じもあることはあるんですけれど、でもちゃんと納得いくような画面で見せてくれるんで、見ててすげえ楽しいですし、アクションもすごいいいです。
なるほど。さあ、そういうわけで、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございます。はい。
ではまたさようなら。
失礼します。
料理と
あの映画この映画味わうの